ターニングポイントは風の中で。第3回。変わらぬ日々だったはずが、変わらぬ日々というのは、簡単に言うと判断を必要とする事象、物事、問題が発生しない日々という意味です。私たちは自分は穏やかな日々を過ごしていて、何も問題がないと思いたがります。思いたがっているんです。ですが、人生における事実は、判断を必要とする事象、物事、問題、それが発生していないと思い込んでいるのに過ぎない日々、もしくは気づいていない日々、そうであることを薄々とは気づきながらも認めてはいないというだけのことです。もっと早く気づいてさえいれば、こんなことにはならなかったのよ、という悲しみに暮れる他の人の言葉を他人事のように聞き流しているのかもしれません。自分だけは大丈夫、私だけは大丈夫、我が家に限って、そう思いたいのかもしれません。まさに勤務先の専務の力添えで、社内で嫌われていたり、社内でのコミュニケーションに大失敗していることにも気づかず、勝手気ままに好き勝手に仕事をさせていただき、その上奇跡のような経験をすることができたことにも気づいていなかった。私もその一人です。私にとっては変わらない日々、変わらぬ日々であり、稼ぐための日々に過ぎませんでした。その当時の仕事ぶりを思い出してみました。もちろん嫌なことはいっぱいありました。それでも子供を保育園に預けて働くということは、生活費を稼ぐという目的以外にもかすかな喜びがありました。一人で外に出てランチをすること、本を読んだりする時間をキープできることは、気分転換や家事や育児のストレス発散にもつながりました。そういう時間は頭がペパーミント状態というか、すっきり爽やかな気分になれました。変わらぬ日々の息抜きのようなものでしょうか。昼休みが終わると、そこからは定時退社のための段取りと仕事のスピードアップに没頭していました。今日も定時退社だね、やることが早いね、と先輩社員、特に男性社員に声をかけられながらの退社、そのまま一気に駅まで早歩き。ふう、今思い出してもなかなかの凄技、定時退社術でした。何せ退社時間の90分前には、周囲の社員にお手伝いできることはありますか、と御用聞きをしていました。しかも退社時間の15分前までにできること、という条件をつけていました。なかなかの戦略家でしたね。今日は終わらなくても明日の午前中までにやっといてくれればいいよ、という依頼があると、あらかたの仕事を終わらせて、これで間違いがないかを退社時間前には確認していました。そこまでやっておけば、明日の朝は簡単な作業で終わりますから。男性社員にしてみれば、今日も定時退社だね、やることが早いね、という言葉は嫌味のつもりだったのでしょうが、その頃の私にはただの音にしか聞こえませんでした。ただの音です。何せ子供を抱えている以上は、突発急はいつも覚悟していなければなりませんから。凄技定時退社術の他にも、他の社員がしていない不思議な行動を私はしていました。結構いろんなことをしていたんです。一つ目は、上司が他の社員に指示をしているときに、不思議なほど耳がダンボになっていたことです。ある時、上司が金融絡みの難しそうな書面作成指示を他の社員に出しているのをキャッチ。席は3席ほど離れていたのですが、私の耳は急激に感度を高めて そのほとんどの内容を聞き取っていました。しかも毎仕事ノートにメモを取っています。その当時私の毎仕事ノートはいろいろなメモが綴られていました。ノートをデスクの引き出しにしまいながら、なるほどね、クリアだねとつぶやいています。その当時私がよく心の中で使っていた独り言です。なるほどね、クリアだね。しかも自信満々な独り言なんです。いえ、もしかすると、いえいえ、本当に声に出してしまっていたんです。その意味は、理解できたよ、そう難しくはないね、このくらいのことだったらいつでも指示されたらできそうだということです。情報を一つでも仕入れたという満足感、そうね、満足感があったんでしょうね。毎仕事ノートをデスクの引き出しにしまうときは口元がにやけていました。一度隣の席の女性社員に、ねえねえ、何かいいことでもあったんですか、時々石川さんってにやけてますよねと聞かれたことがあります。何もないわよと言いながらも、私はみんなよりも進んでいく、きっと前に進む、どこかでそんなことを思っていたのかもしれません。充実感と満足度でいっぱいです。あとは指示が私のところに降りてくるのを待つだけですが、決してそれは簡単なことではなかったんです。男性社員に出される指示は成果を期待される内容が多かったのですが、女性には出されることはほとんどありませんでした。今だったらそんなことはないよと簡単に言えるかといえば、今もあまり変わらないのかもしれません。この情報を使える可能性はないかもしれないけれど、知っていれば自分に出された指示の背景が分かり、仕事がしやすくなると考えていました。そう思うことで、私の中にある満たされない思いを満たしたいと思っていたのかもしれません。理由もあります。いつでしたか、出された指示通りに仕上げた仕事を、これだけだと使えないな、まあいいや、ここから先は山田君にさせるからと上司に言われた経験があったからです。そのことは私にとってはショッキングな事件でした。上司の指示が悪いだけなのに、怒りがこみ上げてきました。少し前の私ならば、それ以降プツンと切れてしまい、口も利かなかったかもしれません。ですがその頃から、天気の種は発芽に向けて準備を進めていたようで、この上司と一緒にこの会社で仕事をしていくためにはどうしたらよいんだろう、どうしたらいいのと考えました。そして次の瞬間、違う、この会社で生きるためなんかじゃないよ、ずっとずっと自分がしたい仕事をし続けるためにはどうしたらよいのかを考えなくちゃという思いにたどり着いたのです。満足できないからといって目の前のことだけを考えちゃいけない、この先ずっと自分はどうしたらいいのか、仕事をしたい、仕事を続けるためにはどうしたらいいのか、ちゃんと考えなくちゃ、そう思ったんです。その日の帰り道は、体中がすごく力が入ってこわばっていたことを覚えています。その日は夫との愚痴のビールタイムはグラス一杯だけで終わり、久しぶりに日記を書きました。働き続けるために、自分がしたい仕事を自由にできるようにするという文字が、私の強い意志を書き残すかのように並んでいました。 文字は今も私の頭の中に焼き付いています。そしてもう一つ、私には独自の行動がありました。マニュアルやガイドブックを読み漁るということです。とにかくよく読んでいました。ブツブツ言いながら、何これ、もしかして英文を日本語に直訳してる？それじゃよくわかんない。ねえねえ、この専門用語何よと思いながら、とにかく探しました。読みました。その当時はシステム移行などの仕事は言われたことを完璧にすればよいというほど簡単ではありませんでした。担当者から説明は受けるのですが、ゼロベースの仕事だったので説明自体が理解できません。時に私は英語版と日本語版のマニュアルを見せてもらい、その文字を付き合わせしながら根本的な理解をすることに決めました。定時退社の身の上なので勤務時間だけでは何ともできず、自宅にマニュアルを持って帰る許可を取り付けました。何分に専門用語もそして英語もさして得意なわけでもないので、時間が必要になったんです。今の皆さんならきっとそんなことはないでしょうね。ですが技術は進化しますから、向き合う姿勢は同じではないでしょうか。そして我が家ではそこからが大変でした。夫が犠牲になりました。私の仕事の犠牲です。私よりもずっと早くシステムや PC の知識があった夫を毎晩毎晩質問攻めにしました。その挙句に、そんな説明では分かんないの、パパは分かるからいいかもしれないけど私には分かんないの、だからもういい、自分で分かるまでやるからいいから、と言い切っては朝方まで本とにらめっこでした。ですがこれも初めてではありませんでした。ワープロが世に出た頃にも同じように夢中になって初めてに臨んでいました。そんな私は今ウェブマーケティングに必死になっています。いつの時代でも初めては続きます。問題を解決するアイデアが浮かんだ時のあのエネルギーにあふれる感触を今も覚えています。ここまで思い出して気づいたことがあります。ねえカオル、あなたの人生って変わらぬ日々なんてどこにもない毎日だったよね、そう思わない？うん、本当に激動だったね。ゼロが好きなのかもしれないけど、ゼロに翻弄されながら初めてに挑んでたね。パパが一番迷惑かかったかもしれないね。でも楽しかった。無意識のうちに自分が求めている生き方を自分で選んでいたんだということに気がついたんです。高校時代に病気を患い、まあいいやを口癖にしていた私は、子育てが始まると平平凡凡という言葉を幸せの代名詞のように使っていました。ですがどうやら自分の意思で毎仕事ノートを書き始め、情報収集をし始めていたようです。そして自分の意思でゼロベースの仕事を成し遂げるために自宅での自己学習を選んでいました。間違いなく私は天気のど真ん中に入ろうとしていました。物事の大小を問わずに判断を必要とする事象や物事、問題の存在を認識し、どうしたらよいのか、どうしたいのかという意思と具体的な解決策を模索していた私の人生。天気の種の正体はここにあります。人生は未来への選択で変わる、そう実感した私がここにいます。人生は未来への選択で変わるんです。そしてこの未来への選択こそ、舞い降りてきた 天気の種の正体なのです。